皆さんこんにちは、旭川市長の今津博介です。旭川市長今津博介の旭川プライド、早いもので今年最後となりました。放送日は12月の16日です。どうぞ今日もお届けさせていただきますのでよろしくお願いいたします。11月はですね、申し訳ありませんでした。私お休みをして、しまいました。結構出張などが重なっておりまして、どうしても時間が取れませんでした。お許しをいただきたいと思います。10月末からですね、まずは東京の方に出張をいたしまして、27日ですね、一市八町の旭川大鉄圏の発信ということで、東京のど真ん中の大手町でセンターオブ北海道旭川大鉄圏フェスティバルというものを、私含めて一市八町の町長の皆様と開催をし、ふるさと納税の PR でありましたり、特産品に東京の皆様にアピールをしてまいりました。その後ですね、またこちらに戻ってまいりまして、11月の6日は新庁舎のオープンになりました。おかげさまで1階の食堂ですとか、9階の展望ラウンジですとかですね、あるいは8階の議場とか、たくさんの市民の方にご来庁いただいているところでございますけれども、その新庁舎の開庁式を11月6日に行いまして、それからだいたい5週間6週間かけてですね、先週の土日ぐらいでやっと引っ越しが一旦終了したところでございます。まだお越しになっていない方にはですね、ぜひ1階の食堂でお弁当が550円、非常に大人気で、いつも、すぐ売り切れてしまいますけれども、ぜひ皆さん召し上がってみてください。ラーメンはですね、醤油ラーメンも味噌ラーメンもとっても美味しいですし、カツ丼も肉厚でジューシーなお肉で、熱々で出来上がってきますから、何を食べても美味しいですからね、ぜひ皆さんお越しいただきたいというふうに思います。その後11日からオーストラリアに行ってまいりました。これなんでオーストラリアかと言いますと、ご存知の方も多いと思うんですが、12月の15日からジェットスター、旭川市民待望の LCC になりますけれども、ジェットスター成田旭川線が開通をすることになりました。オーストラリアはですね、ニセコを中心にたくさんのスキー客の皆様が北海道を訪れていただいておりますけれども、ニセコももはやオーバーツーリズムと言われているような状況で、今も旭川のカムイスキーリンクスの方にスキー客の方々来ていただいておりますけれども、もっともっとですね、ニセコじゃなくて旭川こそパウダースノーを超えた、私たちはシルキースノーと言っておりますけども、そういった環境がありますよということで、プロモーションに行ってまいりまして、でスキーだけでなくてですね、やっぱり山麓会だとか、こういう飲食ですね、食の魅力ですね。ですからニセコの場合はスキーに特化したといいましょうか、まあ、スキー以外そんなに目新しいものというか、家族で楽しめるようなところはあまりありませんが、旭川は逆にお父さんはスキーをすると、でお母さんとお子さんは動物園に行くとかですね、そういう都市型のスキーリゾート、スノーリゾートがありますから、こういったところを PR すると同時に、オーストラリアの皆さんが北海道に来るときに何を望んでいるのかという、そういうような調査を行ってきたところでございます。だいたいオーストラリアの方々は冬のオフシーズンのですね、お休みの3ヶ月くらい前からホテルとか予約をするということで、今年はそんなに多くの方は来ていただけないかもしれませんが、来年ですね、このプロモーションまた1年通してやっていきますから、成功させてたくさんのオーストラリア人の方にこの旭川にお越しいただく、あるいは今まではどうしても東南アジアが多かったわけでありますけれども、欧米豪ですね、アメリカあるいはヨーロッパ、そして、オーストラリアの方々にこれ成田とつながるということが大きいんですね。今までは羽田経由で旭川に来ていただいてましたけども、やはり圧倒的にですね、国際線は成田が多いです。しかも世界の LCC が止まるのも成田が多いわけですから、その成田から旭川へのこの誘客を、まあ、しっかり行っていきたいというふうに思います。また合わせてこのジェットスター、私たち、 市民のみならず道北あるいは道東の皆様の、利便性、移動の利便性が非常に高まります。成田を出るのが9時25分で旭川に着くのが11時20分です。旭川を出るのが12時ですね。旭川出発で成田に着くのが1時50分なんですね。で、実はこのジェットスターを使うと1時50分に成田に着いた後も皆さん福岡に行けます。関西空港に行けます。関空に行けます。関西国際空港、松山に行けます。那覇に行けます。そして鹿児島にも行けますし、高松にも行けますし、熊本にも行けますし、大分にも行けますよ。8カ所です。その日のうちに行くことができるということで、しかもですね、これ成田からのその先のセール期間と相まえばですよ、1万円かからずに、時々やってますからね、成田から那覇、成田から福岡、成田から熊本、セールで例えば1000円とかのやってる場合はですね、私たちこれ最安で5990円で成田まで行けますから、1万円かからないで7000円8000円でこの観光名所の各都市に行くことができるということですから、我々ね、あの道北の皆さんも道東の皆さんもぜひこのジェットスター使ってあちこちね、家族旅行でありましたり友達とあるいはお一人でも楽しんでほしいですし、この航路を使ってぜひ多くの方にね、旭川に来ていただきたいというふうに思います。11月16日から私はベトナムに行ってまいりました。ベトナムに行ってきたこの目的はですね、知事を中心にこの北海道の各首長の皆様と北海道の PR ですね、行ってまいりました。初日はハノン市、ベトナムの首都に入りまして、ここで私はハノン市の副市長にお会いをして、来年開催予定のユネスコデザイン分野のサブネットワーク会議のご案内状をお持ちすると同時に、私たちのデザインの取り組み、あるいはハノイのデザインの取り組み、意見交換をしてまいりました。また同じくハノイ市では日越大学というのがありますけども、その日越大学と旭川大学の連携協定も行ってきたところでございます。その後ですね、ハロン市に移動して北海道フェスティバルというものがありまして、いやー素晴らしかったですね。私のフェイスブック、もしよろしければご覧になっていただきたいと思いますが、日本ではというか、そうですね、ちょっと想像以上のですね、式典が行われて、ぜひその一部も私アップしてますから、ご覧になっていただきたいというふうに思いますし、ベトナムの北海道への人気、旅行を含めてですね、感じて帰ってきましたし、ベトナムが非常に成長しているという街だということも肌で感じました。旭川もたくさんの方訪れていただいておりますけども、ベトナムからいろんな人材の方々ですね、建設現場でありましたり、これからラピュタスの IT の現場の方にも優秀な人材の方が来ていただけるというお話も聞いております。いろんな業界で人手不足でありますから、ベトナムの方々の力なんかもお借りして人手不足を補っていきたいというふうに思いますし、その後はですね、私シンガポールに行ってまいりまして、シンガポールの高島屋で大北海道展というのがございまして、知事が北海道の牛乳とかですね、そういう PR をされて、その後一市八町の旭川大鉄圏の PR を行ってきたところでございます。ちなみに、今日録音しておりますが、12月12日収録しておりますが、実は私の誕生日でございましてですね、おかげさまで47歳になったところです。気持ち新たにですね、また市民の皆様のために邁進をしてまいりたいというふうに思っております。明日は私の市政報告会ということで、放送の日には終了しておりますけれども、2年目の私の市長就任のですね、取り組み、どういう気持ちで1年目から行ってきたかと、そしてそれを受けて2年目、私が市政の中で思ってきたこと、考えてきたこと、それから 将来に向けてのビジョンなども明日お話をする予定でございまして、まだいろいろと資料を作っているところでございますが、皆さんに、しっかり聞いていただけるように作っていきたいなというふうに思っています。これから年末にかけては次年度予算に向けたいよいよ編成が始まっています。来年度、私がこれから折り返し2年間進めてきたことで、さらに強化をしていくこと、あるいは見直していくこと、あるいは新たな取り組みを加えていくことなど、予算をしっかり作ってですね、2月に、発表をするという運びになろうかというふうに思います。あのリスナーの皆様には大変1年を通じて、あの拙い私の放送でありましたけども、お付き合いをいただきましてありがとうございました。最後に、あの今回もキッチンハイターさんからメッセージをいただいて、いつもありがとうございます。先月放送をお聞きできず、久々メールさせていただきます。新調査早速行ってみました。とても開放感があり居心地が良いですね。スコープで何かをご覧になられている視聴をお見かけし、思わずお声をかけさせていただきた。あ、それはお声をかけていただければありがたかったです。このスコープっていうのはですね、星野伸之さんのスローカーブとかフォークとか、そういうのをですね、バーチャル体験できるんですよ。これ星野さんに提案をさせていただいたら、あの快諾いただいて、今もあのどなたでも見ることができますから、ぜひキッチンハイターさんもご覧になっていただきたいというふうに思います。一生をお見かけできる市役所、とても親近感を感じます。今度は声をかけさせていただければということでありますけども、いや、これを実は私もですね、新しい庁舎に入って、もうこうキッチンハイターさんおっしゃっていただいている通り、本当に嬉しいんですね。というのは、前の旧庁舎は駐車場に着いたらですね、中庭の方から入って階段登って2階ですぐ部屋に着いたもんですから、あまりこう市民の方とかと触れ合う機会ないんですよね。でも今はですね、新しい庁舎は7階に私の部屋があって、エレベーターで行ったとしても、あるいは最近よく階段を使うようにしてるんですけど、階段を使っても職員の方だったり市民の方とお会いする機会がたくさん多くて、あ、市長さんっていろいろお話させ聞かせていただいてるんですよね。これはですね、本当に私嬉しいです。やっぱり市民の方々がどういうお気持ちで日頃暮らしていらっしゃるかとか、あるいはどういうご不満があるかとかですね、やっぱ聞かせていただくのが、そしてその聞かせていただいた課題とか悩みだとかを解決していく、あるいは市民の皆さんの夢をこう叶えていけるような希望が持てる街にしていくのが、これ私たちの行政の役割ですし、私の使命だと思ってますから、ぜひまた今度ご遠慮なくお声をかけていただきたいというふうに思います。それではちょっと早いですけど、皆さん、良いお年をお迎えいただいて、また1月の放送でお会いをしたいというふうに思います。1年間どうもありがとうございました。